桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい。竹槍ですよ。
ご無沙汰しておりますね。
お久しぶりです。
このご無沙汰ですねのやり取りの後には必ず、
はい、
特撮かガンダム来てますね。
そうですね。
特撮っていうかゴジラは特撮じゃなかったりもしますけれども、
まあまあまあまあ
まあまあまあというところでね。
ま
あ何が起こってるかっていう話ですよね。
そうですね。
で、緊急収録に近いですよね、この勢いね。
まあ本当です、本当です。もうこのために今日ですね、朝早起きしましたから。
ね。
はい。
いや、まあ皆さんね、何の話してるかはもうご存知だと思いますけれども。
はい。
もうとっとと本題に入りましょう。
そうですね。
機動戦士ガンダムナラティブ。
NT ですよ、NT。
そうです、NT。NT といえばガンダムで言うとニュータイプだったりするわけですけれども。
は
い、まあその辺も含めてのね、ネーミングになっとるわけですが。
はい。
早速二人とも見てきたと。
ええ。
僕に至っては初日に見に行きましたからね。
素晴らしい。
ね。サラリーマンの鏡ですよね。
はい。
5時で仕事を終わらせまして。
素晴らしい。
はい、6時からの回見てくるという。
おお。
なかなかサラリーマンにはできないでしょ
う。そうですね。ね。下手するとチケット買って、
うん、
ドリンク頼んで30分は費やす人いますからね。
そうそう。しかも僕は電車乗って見に行きましたからね。
お
会社から。
はい。
久々ナンバー行きましたけど。
大丈夫ですか？上司は、ジャス君、今日これから、この後さとか言わなかったですか？
もう、有無を言わさず帰りましたね。
あ、素晴らしい。
じゃ、お疲れさせーって。そうね、機動戦士ガンダムナラティブ。
はい。
どうですか？いっぱい入ってました？
ですね、
うん、
12人ですね。数えました。
ガラガラいうやつですか？
映画泥棒のところが始まるところで後ろ向いたんですよ。
うんうんうん。
後ろに11人いましたね。はい。
なるほどね。え、キャパで言うたら150ぐらいですか？
150 の箱です、
うん。はい。10分の1埋まらずと。
全くですね。はい。
なるほどね。
一応ですね、
うん、
僕の住んでいる県だと、
うん、
ナラティブは単館上映なんですよ。
うんうんうんうん、
県内一箇所しかやってなくて。
なるほど。
それの土曜日朝9時半の回を見ました。
まあ、9時半の回はさすがに12人でもまあ、しゃあない気はせんでもないですけどね。はい。
ただ、その後、ムビチケで、
はい。
調べたんですけど、
はい、うん。
空席状態。
はいはい。
その後の回は埋まってたのは2つです。
なるほど。
はい。
やっぱそんなもんですね。
ええー。
さすがに僕ね、初日でしたからね。
は
い、うん。まあまあまあ、8割5分ぐらい埋まってましたよ。
僕のところよく行く映画館が、
うん。
8割埋まるって言ったら基本的にアベンジャーズ系しか埋まらないですね。
なるほど。
ええー。
もうああいう世界大ヒット映画。
必ずそういうのを見に行く人たちが、大量にいるエリアで。
なるほどね。なるほどね。
はいはい、
あれでしょ？アメリカ映画でしょ？
アメリカ映画です、
はい。イギリス映画の大ヒットのやつとか見ないでしょ？
あ、見ないです、見ないです。ショーン・オブ・ザ・デッドとか見に行かないですよ。
え、イギリス映画って英語じゃねえだろとか言い出すでしょ。
そうです、そうです、そうです、そうです。
イギリス語だろみたいな。こっちはあれでしたよ。久々にああいう人種をいっぱい見ましたね。
ああ、ガンダムに、魂を、
うん、惹かれた者たち。
惹かれた者たちが。
30代後半からみたいな。
ああ。
で、ほぼ男性という。
はい。
そういう客層でしたね。もっさりしてました。みんながみんなもっさりしてました。
はいはい。
僕ももっさりしてます。一番衝撃的やったのは僕の一個席開けた隣に座ってた。
はい。
おっさんがいたんですけど。そのおっさんはおそらくなんですが、
はい、
コンスタントにお風呂に入る習慣がないんだと思うんです。
ああ。
うん。
それあれじゃないですか。いや、なんて言ったらいいのか。
全く入らないというわけではないんですけど、気が向かないとお風呂に入らない人種。
はい、はい。
だからたまにコミケとかで、皆さんちゃんとシャワーじゃなくお風呂に入ってきてくださいみたいな呼びかけって行われたりするじゃないですか。
はいはい。
あ、こういうことだなと。
なるほど。
くっせって思いながら。
雨の日は不快指数半端なくなりますね。
半端ないですね。その人大体50ちょっとぐらいかなという。だから、50ちょっとで一人でガンダム見に来てるぐらいの人ですから、初日に。
はいはい。
まあ、普通に考えたら、風呂にもあんまり入らないってことは結婚もしてないじゃないですか。なんか悲しいなと思ってね。
はいはい。
いや、だからむしろあれちゃいますか、既婚者で来てるのって僕の方が、かなりあの場ではマイノリティなんじゃなかろうかと思うような。
でしょうね。親子連れとかいました？
親子連れはいなかったですね。まあ言うても6時ですから。
はいはいはい。
金曜日6時の難波に子供いるのって言うても少ないですからね。まだ梅田はいると思いますけど。
はいはい。
難波はちょっと。
僕はですね。今日9時半の回だったんで。朝だいたい毎日4時ぐらいに起きるんですよね。
ですね。
習慣ですから。
で、
4時開けて、窓をざっとこうですね、起きた後に開けたらですね、ふぶいてるんですよ。よし、行こうと思ってですね。
普通は諦めるんですけどね。
はいはい。車に飛び乗って、距離が100キロあるんですね。まあ、家を出たのは5時ぐらいだったんですけど、
はいはい、
まあ、吹雪いてるから3時間ぐらいで行けるだろうなと思ったら、予想以上に車がいなくて。みんな多分ですね、やっぱ危機管理能力で家におとなしくしてる人たちは大量にいたんで、
そうですね。
すんなり来ちゃったせいでですね。映画館に着いたのが7時半だったんですよね。
2時間映画見れるっちゅうねんって話ですね。
はいはいはい、なので一回映画館から出てですね、温泉に行きました。まあ、真深いが温泉なんで。
あ、なるほど、なるほど。
はい。そこでゆっくりとですね、ラドン温泉に浸かってですね、放射線を浴びてからですね、はいはいはい、見に行きました。
ガンダム見るたびに身を清めるという。
はいはいはい。
すごいですね。
割かし朝一の回を見に行こうとするとそのパターンなんですけどね。
あ、なるほどね。まあ、時間調整にちょうどいいと。
はいはい。
そうですね。だってお風呂やったら、まあ、30分ぐらいで、はい、出てきても、まあ、お風呂には疲れますし、2時間おろうもたら折れますもんね。
ええー。まあ、そこは入浴料が300円ぐらいなんで。
あ、安い。
ええー。
うん。だって街中の銭湯とかでも400いくらしたりしますからね。
そうですね。
あ、素晴らしいですね。
はい。
まあ、そんな、万全の状態で見に行った機動戦士ガンダムなら。
はい。ウキウキワクワクですよ。
ウキウキワクワクですよね。
はい。
さ、まあ、僕も初日に行くぐらいですから。
ええー。
うん。ある程度期待して行ったわけです。
はい。
すごいですね。期待へのあの答え方は。素晴らしいと思わないですか？
僕、全く、ほとんど事前情報、不死鳥狩りの話っていう以外はほとんど入ってなかったですよ。
あ、僕もそうです、そうです。
うん。なんなら私の中で三部作だって思ってましたからね。
そういう人多いみたいですね。
うん、
一応、だから、位置づけとしては、はい、この後、機動戦士ガンダム UC2 につながるという。そういう位置づけの導入部分の映画ということですけどね。
はいはい。
ですんで、今回は単品と。
はい。
はい。
だから何でしたっけ、UC NEXT 100でしたっけ、
そうです。NEXT 100 YEARS。
はいはい。
うん。
も
う
僕の頭の中では、その情報は、あれなんですよ。もう、杉蔵がテーマ曲を作るっていうしか知らないです。
そうそう、杉蔵さんね。
はいはい。
急に出てきてなんだって思ったやつね。
最近 YouTuber になろうとしてるっていう噂のですね。食レポを無駄にやる。
X とか好きで、ミュージシャンになって、はい、ルナシーで売れた後に X ジャパンに入ることになって、あげく YouTuber ってどういうことやねんって話ですけどね。
そうですね。はい。
成り上がってるのか成り下がってるのか、お前はどっちかわからんなっていう。そう、だから、一応、機動戦士ガンダムユニコーンが終わりました。
はい。
ナラティブが、あれがユニバーサルセンチュリーで言うと、
97とかそのくらいですよね。
ちょっと待って、今資料出しますね。よいしょ。
はい。
概要。90、そうですね、0097 ですね。
てっきり僕の中でユニコーンガンダムの話って、
うん。
UC100 年だと思ってたら違うんですもんね。
僕もそれね、最初思ってました。
はいはい。うん、
で、思ってて、テレビは始まって、
はい。
リ・0096ってなってて、あ、96かって。
はいはい。あ、お父さんがUC100 年の節目とかやたら言うからですね。
言うから。
おまけに RX0 だし。
そう。よう考えたら逆シャーから3年言うとったなって後から気づく感じで。
はいはいはい。
そう。動乱が終わりまして、 で、あの動乱の後に、要は、まあ、最中なのかわかんないですけど、ユニコーンガンダム3号機、はい、フェネックスが、製造されて、それが暴走してどっか行った。それを追いかけておりますっていう話でしたね。
はいはい。
あ、で、そこに、まあ、袖付きの、
はい、
勢力だとか、
ええ、
ジオン共和国の、あの人、防衛大臣だか外務大臣だかですよね。
そうです、そうです。確か外務だったと思うんですけど。
あれね、ね、ユニコーンの時は防衛大臣だったんです。
はいはいはい。
で、それが、今外務大臣になってたはず。
はいはいはいはい。
うんうんうんうん。そう。が、糸を引いてなんかいろいろやってるところで、話が出てくるというところなんですけど。はい。うん。ね。僕ね、
はい、
見てる途中でね、
で、
初めて見る映画ですよ。
はいはい。
初めて見る映画で3回ぐらい、もう見るのやめて出ようかなって思いました。
よっぽどですね、それ。
まあ、見てるのがきついっていうほどではないんですけど、もうなんかもう見たくないな、これと思って。
はいはい。
こんなん見さされてるの嫌やなっていう。
うん。僕はもうなんかいろんな思いひっくるめて、
うん、
すごかったとしか思えないですね。
お。
すごかった。
すごい作画。
すごい作画っていうか、パートごとにですね、
うん、
変わるんですよね、なんか。妙に手抜きの絵とかあったりですね。
そうそうそう。
はいはい。
一人の、なんか、あれなんやろな、リゼルかなんかのパイロットが、
はい。
こう、攻撃を食らって、焦ってるシーンがあったんですけど、
はい。
体ジタバタしてんのに、まあ言うたらノーマルスーツのヘルメット、
はい。
の部分だけ、なんか透明になってて、
はいはい。
明らかな作画ミスなんですけど、このまま公開したっていう。
それあれですよ。それと同じことがクライマックスでヒロインの顔に起きてますからね。ビビりましたよ。
ねえ、もう、まずちょっと作画の話でいくとね、
はい、
劇場用のアニメ映画で、
は
い、あのクオリティのものってここしばらくでほぼ見たことないんですよ。
ないですね。
うん。テレビのアニメでもね、やっぱりクオリティってやっぱ年々少しずつ CG とか使ってる部分があって、
はいはい。
結構技術の底上げとかされてるじゃないですか。それでこれかと。
作画崩壊は除きますよ。
うん。
あれは事故に等しいですから。
いや、ナラティブほぼ作画崩壊に聞き等しくないですか。
まあ確かに。
うん、それは はい、フェネックスとかが動いてるシーンとかは CG やから、
ええー。
まあそれなりにマシなんですけど、
はいはい。
もう人の顔とかひどいでしょ。
ひどいです、ひどいです。
あれ、
ビビりますよ。
あれ僕が中2の時に描いてるイラストのレベル。
はいはいはい。
まあそれを一つ言い表してるなって思ったのは、
はい。
第二原画。ってわかります？
一応わかります。なんとなく。
ね、第二原画って最近になって言うようになってきた言葉やと思うんですけど。
うん。
まあ、要はアニメって原画マンと動画マンがいるじゃないですか。
はいはい。
要は原画。はい、まあ、要はその、まあ、ワンシーンであるとか、一つのカット。
はい。
の肝になる絵。
ええ。
を描く。
はい。
だからまあ、絵コンテからその原画を起こして、この原画をもとにこういう動きをするんだよっていう、その、まあ、言ったらアニメの骨格になるような絵じゃないですか。
はい。
で、その原画と原画の間を動画が、こう、アニメーションとして動かしていく。
うん。
だから、原画のレベルがほぼその画面のクオリティを、まず形作ると言って過言ではないと。
はい。
で、第二原画は、その原画本来担当する人じゃない人が、
はい、
原画の手直しだとかお手伝いをするっていう仕組みじゃないですか。
うん、
昔は原画だけだったのが第一と第二に分かれるようになってしまった。
うん、
それはつまり本来の原画マンだけでは仕事がオーバーフローであると、
はいはい、
いうことじゃないですか。
ナ
ラティブ第一原画と第二原画の数がほぼ等しいんですよ。ってことはまあまあざっくりとした言い方すると、
はい、
本来のキャパシティの倍の仕事をせざるを得なくなってた、
うん、
ってことやと思うんですね。
ええー。
それはおそらく制作期間が短くなっていた。
うん。
要はもう、デスマーチになってた。
はいはい。
みたいなことなのかなという。
うん。
うん。
結構あれですよね。エンディング見てても、アニメーター会社が結構多かったですもんね。
結構いろんな会社入ってね。
アニメ制作会社。
うん。まあまあ、今のね、アニメはね、まあ、そういうのはしゃあないと思うんですよ。
うん。
何々系から独立したどこどこのちっちゃい会社もあって、そこは何人かで回してて、はい、実質はその下請けの仕事やってますよ、みたいなところ多いと思うんですよ。
ただ、外注多くなかったですか？ 海外への。
多いです。多いです。
なんかですね。うん、あららと思って見てましたけど、最後。
まあね、サンライズはもともとね、スタジオも自分のところで持ってるのが多いから、基本的に海外にあんまりフランでも回せるはずなんですけどね。
うん。
まあ、ただ今、サンライズは4、5本同時進行でやってると思うんで、
はいはい。
まあ、そんなん言い出すと、最初のガンダムやった時も、テレビシリーズ4本ぐらい並行してやってたはずなんですけどね。ガンダムとザ・ウルトラマンと、みたいなやり方やってたはずなんで、
はい。
まあまあ、その辺は、変わってないっちゃ変わってないんかもわかんないですけど、まあまあまあ、
うん、
余裕のない状態で制作されたんやなっていうのは画面を見て撮れる感じでしたよね。
はいはい。
もうなんやったらオール CG でやった方がなんぼかマシやんと。
それはもうあれですよ、アニメゴジラを手掛けるですね。
うん、
ポリゴンピクチャーズにですね。任せりゃもう安泰ですよ。もう寸分の隙もない CG アニメを見せてくれますから。
もうね、なんやったらね、脚本もね、福井春敏じゃなくてね。うろぶちさんにお願いした方がマシなんじゃないかと思うぐらい。
なんかでも正直今回の話、一応なんかノリ的にはうろぶちの方が良かった気がしますね。本当に。
本当にね。ちょっと福井春敏今回暴走してますよね。
だいぶやらかした感が強かったですよ。
うん、お前にはそこまで踏み込む権限も力量もないでしょっていう話になってしまってたと思うんですよ。
はいはい。
もうちょっと今から話の筋に入っていくので、もうネタバレなしではちょっと喋れないと思うんですけど、要は最初のガンダムはともかくとして、
はい、
ゼータガンダム、なんかやとそのカミーユがまあ死んだ人々の意志みたいなものを媒介する存在になってるとか、
はいはい、
そういうどうです魂の触れ合いみたいな話ってよく出てたので、
は
い
は
い、まあそこを推し進めていった結果、
はい、
イデオンにつなげるっていう妄想をするのは勝手やと思うんですよ。
うん、
でもそれを妄想したからといって、はい、一応オフィシャルでやることかと、
はいはい、
それをオフィシャルでやる権限を持っているのはてか権限というかそれをやって、
はい、
作品として仕上げるだけの気合と根性と力量のある人は飛野義行以外に考えられないじゃないですか。
ですね。
うん、
はい。
それをお前今明らかに第六文明人は今のこのガンダムにおける地球人たちなんだよみたいなことやってるよねという。
はいはい。
うん。
トミヌさんですら逆者ね、最高フレームのあそこまで。
うん。
で、その後、ビクトリーガンダム。
うん。
エンジェルハイローとか。
はいはい。
そのぐらいまでしかやらなかったじゃないですか、ガンダムで。
そうそうそうそうそう。
福井春としか大幅にですね。マシマシマシマシでやっちゃったって感じがしますね。
そうそう。だから言ったらね、その人類の進化みたいなものはその宇宙空間に出ることによって意識が拡張されるという。
はい。
その先に何があるのかなっていうことに期待を持たせてるっていうのが、まあ言ったらその富野義行なりのセンスオブワンダーやったわけじゃないですか。
はいはい。
それを完全に
。うん。
あらぬ方向に舵取りしてしまうという。
はいはい。
うん、それやったらまだバイストンウェルにつなげてくれた方がなんぼかマシやでって。
うん。
思う感じ。
正直ガンダム00と同じぐらい言ってますよ。
うん、うん、うん。
だ超えてますね。
そう。
正直言うと。
だからね、そこで考えると、その打ち切られたとはいえ、ガンダム X は正直に真正面から弾を打ち返したなって思いますもん。
はいはい。
ニュータイプとか言ってるけど、あれは超能力者なだけであって、
はい。
一回みんな血に足つこか、みたいなそういう話やったじゃないですか。だからね、あかんでと。
はい。今回だってサイキック全面に押し出てましたからね。
押し出てました、押し出てました。
はいはいはい。うん、
ていうか強化人間であそこまでサイコミを使いこなせてしまったら、
はい。
むしろニュータイプって何ってなる。
そうですよね。
だって言ったってララースみたいなものだって、
はい。
言ったら自分の意識というのが体を超えて空間にまで延長されてるから、
うん、
その相手の意思とか攻撃の意思みたいなものを読めるから先読みして攻撃したり避けれたりするっていう、
はい、
以上のことはしてなかったわけでしょ。
そうですね。
ちょっと予言めいたことを言ってるって言っても、
はい、
白いのが勝つわぐらいな話でしょ。
うんうん。
それをなーっていう、まあまあだからそのギレンザビがコロニーを地球に落としてやんねんっていう話を読んで何かを刺して動いたとかいうのやったらまだ話わかりますけど、うん。あれにしたって、例えば一応ね、オーストラリア大陸に落ちたのは、その連邦軍の反撃によって、はい、軌道が逸れてしまったから、
うん、
空中で4分の1に分解されてしまったうちの一つがオーストラリアに落ちたんだって話やから、
はいはい、
本当に未来予知でない限りあんなことを予知したあかんのに、
うん、
それやっちゃうんや。
うん、 ね、でも最初のね、インパクトしては、コロニュー落としは、ね、うん、やっぱりなんか、これで嬉しい人いるんだろうなっていう気はしますもん。
でもあれらしいですよ、コロニュー落としのシーンの、ができた段階ぐらいで、富野由悠季に一回見せたらしいんですよ。
はいはい。
めっちゃ怒られた言うてましたよ。
マジっすか。
お前たちはいつまで経っても俺の範囲から成長しないって言って。
はいはいはいはい。
ほんまにその通りやなと思って。
まあそうっすよね。だって富野さん自体がだって G のレコンギスタまでやっちゃいましたからね。
そうそうそうそうそうそう。
富野さん的にはもうとっくに通り過ぎた話ですからね。
そう。
だ
からね、なんかね、なんか敵のキャラクターもなんかもうどっかで見たような。
うん。
この人はあれですか、スクライドから来たんですかって思う感じの。
はいはいはい。
なんかね、全体通してね、高一ぐらいが考えたサイドストーリーみたいなんですよ、クオリティ。
はいはいはい。
うん、で、そうなったら当然強化人間大バーゲンで出てくるでしょ。うん、で、元ある設定から、こう、はみ出す気がないもんやから、
はい、
ルオ紹介みたいなものをまた焼き直してみたりするじゃないですか。そういう意味でいくと、まだサンダーボルトのなんか新興宗教みたいな集団がおってみたいなことの方がまだちゃんと作ってる感ありますよね。
まあそうですね。
うん。だからサンダーボルトは僕あんまりハマれてないですけど、サンダーボルトには感じない嫌なものを、奈良からいっぱい感じましたね。はいはいなんかもう嫌やなと。
はい、
もうその辺が嫌やなって、脚本も脚本ですけど、演出とか。
はい。
その基本的なそのアニメの出来。
はい。
みたいなものもなんかもう、ひどくなかったですか。
なんかね、正直きっついっすよ。なんかいいところで階層ばっかり入るし。
あ、そうそうそうそう。
なんか流れが切られるんですよね。
で、階層終わって、うじうじして戦闘しながら叫んでみたいなのがずーっと、なんですかね、同じテンションで続くでしょう。
はいはいはい。
逆者なんかすっごいメリハリ効いてるじゃないですか。で、最初の23分みたいなものがネットで無料公開先行でされてまして、
はい。
まあ、これ見て続きが気になった方は劇場へみたいなことやってたんですけど、
うん。
その23分間はあえてダイジェスト的な作り方をしてたと思うんですよ。
はい。
マーサおばさんがまた出てくるあたりとかすっごい駆け足でタタタタタタって話進んでいくじゃないですか。
はいはいはい。
辺のダイジェスト感の富野じゃないやつが作った時の面白くなさったらないですね。うわ、この間にもいろんなことあったんやろなって想像を膨らます気なくなる感じ。
うん、
この感じで UC2 作られるんやったら、
はい、
もうやめといてって思いますね。
え、ユニコーンの話まだ続くんですか？
続くんですよ。
映像化で。
はい。
何やるんですか？
え、UC2 をやるんですよ。
マジっすか？
はい。だから、ジンネマン隊がまだミネバの指揮下にいて、
はいはいはい、
そこには彼が、
はいはい、
ユニコーンではない別の機体に乗って活躍してるんだっていうところが匂わされたのが今回。
ああ、
うん。
なんかベースはドーベンウルフだって聞きましたけどね。
あれね、ドーベンウルフではなくて、
はいはい、
おそらくドーベンウルフのその元になった、
はい、
ガンダムマーク5の、
はい、
派生機体であるところの最終話に出てきたシルバーバレットの回収機だと思います。ガンダムそこそこ知ってる皆さん、ドーベンウルフはもともとガンダムマーク5 の機体を流用して作った機体だということを思い出してください。
はい。
はい。
もうなんかそれだったらもうなんかスペリオルガンダム出してくれよって思いますけどね。
まあね、まあね。
頼むよ
って。まあ、ゼータプラスとか出しちゃってますからね。デルタプラスの形でとか。
はい。スペリオル見たいっすよ。
見たいっすね。それやったらもう両ルーツの話をやってくれと。
はいはいはい。もうなんか、ナラティブガンダムのなんかディープストライカーモドキみたいなやつ見なくていいから、スペリオル出してくれよって。
そうそうそう。
はい。
なんかね、ナラティブのね、なんかガジェット感みたいなものもね、
はい。
なんかもう一つピンとけえへんでしょ？
だってあれ別にお話とあんま関係ないでしょ。
うん。なんか僕ね、なんかいろんなものを完走できる機体なんですよっていうものに感じたワクワクで言ったら、
はい、
初めてガンダム F90 のコンセプトを見た時のワクワク、
はいはいはい、
ナラティブのワクワクの3000倍ぐらいありましたよ。
ありますね、ありますね。
うわ、すげえって思った。
はい、はい、僕もスーパーファミコンでそのワクワクは感じましたからね。
でしょ、でしょ、でしょ。
はいはいはい。
で、しばらく経って F92 って何 んやこれって思うやつね。
はいはいはい。
そう。いや、だから、その UC2 も不安ですし、
はい。
予告流れました？
予告？
別のガンダムの予告。
あれっすか？お父さんにの、ハサウェイくんっすか？
そうそうそうそう。あれね、なんかね、映画館によっては流れてるところと流れてないところがあったり、
はいはい。
ナラティブの前に流れるところもあったり、後に流れるところもあったりらしいんですよ。
はいはいはいはい。
僕は終わった後で先行のハサウェイ、
はい。
あの予告編流れましたけど、
はい。
うん。あ、後でした？
終わった時です、ね。
あ、終わった時。はい、ほな一緒ですね。
なんだこの孤独のグルメって一瞬思いましたもん。あ、と思ったら、ああ、先行のハサウェイって思った。
そうそうそう。
はいはいはい。
予告用に作った映像やから出来がいまいちやったせいで、あの、クシーガンダムが遠ざかっていくときにだんだん、え、クシーガンダムこれちっちゃなってってんのって思うやつね。
はいはいはい。あれ、一瞬、あれ、クシーだっけペーネロペどっちだっけって思いました。あれ、これ、後ろから見ると、あって。
まあまあ、もともと兄弟機っていう設定ですから。
まあ、そうっすけどね。
なんか、このクオリティで先行のハサウェイやってほしくないなと。
そうですね。
ていうかあの、
はい、
ガンダムシリーズ三大悪女みたいな言い方をしますけども、
はい、
それは映像化されたものの中でだけであって、
うんうん、
本当にガンダムシリーズ全部ひっくるめて、
はい、
三大悪女を決めるとしたら僕なら絶対入れたいギギ・アンダルシアは、富野由悠季以外にどう扱うのかと。
はいはい。無理っすね。
あんな気違いみたいな女。
はいはい。
どう描くんだって思ってるんですけどね。先行のハサウェイはその結末が暗いみたいなものはもちろんありますけど。
はいはい。
終始何言ってるかわからないあの人。
はいはいはい。
みたいなものが最大の問題だと思うんですよ。
うん。
だって結局のところ話って、反乱軍を率いることになったけども、
ええ。
まあ、時々勝つけど、結局最後、罠にはまって、捕まって、処刑されて死ぬだけのシンプルな話じゃないですか。
うん、まあまあまあまあまあ。
そのシンプルな中で、いろんな要素をもう明らかに処理できてないままぶっこんで、
はい。
もう味ぐちゃぐちゃになってる、あの小説を。
うん。
作画もぐちゃぐちゃなままできるわけないじゃないですか。なんかもうね、不安でしかない。
ね、正直言うと先行のハサウェイは、
うん、
富野由悠季の遺作として見たいです。
そうですね。
すべてのバンダイナムコが持ってる金をですね、惜しみもなくつぎ込んで富野に遺作を作ってもらって。
そうですね、バブルが弾ける前のガルムぐらいのプロジェクトでね。
はいはいはい。
うんねえ、ナラティブね。まあ、ナラティブに話戻さなあかんのですけど。
はい、
はい。でもあれですよ。僕やっぱ自分の感想が、なんだこれやから。
はい、はい。
世の中がどうなってるのかちょっと気になるじゃないですか。
うん。
だからまあ、ツイッターのね。
はい。
シャープガンダム NT でずっと見てたんですよ。
はいはい。
やっぱ偉いもんでね、初日に見に行く人は批判精神の欠如した人ばっかりです。
ああ。
まあ、いわゆる信者。
はい。
と化してる人が行くので、まあ悪口言ってる人が、まあ大体ね、50人に1人ぐらい。
ああ。
でもね、その分からへんのはね、そのガンダムすっごい面白かったです、泣きましたとか、
はいはい。
なんか戦闘シーンもすごい迫力でしたって言ってるやつがおって、
は
い、この人はずっとそのテンションで歴代のガンダムを見てきたんかなって、
うん、
不思議に思うじゃないですか。
はいはい。
だって見せられたあんなものなんですから。
うん、
見てたらその人の感想が、はい、いやー、今回ガンダムナラティブ初めて見ましたけど、はい、ガンダムユニコーンもこの後見たいと思いますって書いてあって。
お死ね。
ユニコーン見てないってことは、そもそも宇宙世紀のガンダムほぼ見てないよね。
序盤まるで理解できてないって話。
そうそうそう。お前のその感想は、どこか参考にするべきところあるのかなみたいなのがもう山ほど。
はいはいはい。
ガンダムってすごい面白いですよね。私はユニコーンから入ったんですけど、とか。
はい。
うん、そういう人とか。
ええ
ーうん。
あ、ガンダムシードバカにしてる場合じゃないっすよって。
そう、そう。ね、ガンダムシードの方がお話は、頭に入ってきました。
正直言うけど、デスティニーも面白いですよ。これに比べたら。
これに比べたらね。
ええ
ー。ガンダムエイジとかも、まあ、テンポよく話進んでたんちゃうのってなりますよ、こんなやつ。
はいはいはい。
うん。 僕の今回の正直な感想はね、スターゲイザーの方が面白かった。
な俺正直ですね、うん、G ガンダムよりですね、うん、こっちの方は面白くないです。G ガンダムはるかに面白い。こっちの方より。
G ガンダムね、面白い。
面白いです。
うん、G ガンダム僕ね、今や結構上位。ガンダム以外でやれっていうのは、まあずっと付きまとってきますけど。
はいはい。
あれはあれで、今川康弘の作品として評価していいと思うんですよ。
はいはい。
うん。だから、ひどい。
なんかガンダム史上屈指のひどさだと思いますよ。
うん。
今回。
これ。うん。だって、もう作画の話に戻りますけど、
はいはい。
SD ガンダムとかの方がまだちゃんとしてた気がする。
うん。
アバオア空城の秘密とかの方が絶対面白い。
はいはい。
嵐を呼ぶ学園祭とか。
はい。
うん。あとなんかあの主人公リガーズのやつとか。あのね、ナイトガンダムのアニメとどっこいぐらいの作画。話もあれぐらい雑。
はい。
なんかメカ的にもピンとけえへんしな。なんか、だって金型そのまま使ってるでしょ？
まあそうっすよね。
師団ジュスタインなんかありもんですからね。
はいはいはい。角なくなっただけですよね。
そうそうそうそう。
はいはい。
まああのプラモ的にはちょっと一部金型回収されてたらしいですけどね。
まあまあまあ。
なんか師団ジュスタインのあの、スカートの部分のアーマーの、
はいはい、
筋彫りがあの右と左で違うっていうクレームがついてたのが、ナラティブバージョンのシナジュスタインから治ってたっていう報告を上がってましたので。
はいはい。
うん、なんかナラティブガンダムが、ニューガンダムにすごく似ているデザインなんだよ、みたいなところも、あっそうって感じのね。
はいはいはい。
うん。
全くもってあっそうですけどね。
そう。
だから何っていう。
うん。ここでね、またオリジナル要素入れてくるだとか。
はい。
うん、そういうことしてくるんやったらまだね、評価する部分もあったんですけどね。
ニューガンダムって言えばなんか、時折アクシズショックの逆襲の時の映像出してくるでしょう、うん。
はいはいはい。
そこ新規作画で入れたらどうって思いました
よ。思いましたね。
なんでそこだけ荒いんだよ、映像がって思いますもん。
ま、それで言うとね、途中ニュース映像として使われてるゼータの映像は新訳版使われてましたけどね。
ああ。
一応ね、ちゃんと。だから僕新訳版って2、3回しか見てないから。
はいはい。
しかっていうのもどうかなって思うんですけど。
ええー。
新訳版の映像がニュー香港の映像として、そのサイコガンダムが右側で左側にガンダムマーク2がいるみたいな場面が流れたはずなんですよ。
はいはいはい。
僕だからね、パッと見た時にね、いや、テレビ版こんなカットはなかった。あ、そうか、新訳版かと思って。あとね、あれちゃいますか、シャアの演説。
はいはい。
あれ、新録ですね。
あ、新録でしょうね、なんか。
うん、イントネーションがね、テレビ版と違ったんですよ、見てて。
はいはい。
うん、あ、そこのイントネーション違うでと思って見てたので。
うん。
うん。あれですよ、テレビ版で流れた音声を同じセリフとして読んでてもイントネーションによって聞き分けれるぐらいゼータ見てますからね。
素晴らしい。
あ、ここが違ったんですよ。私はシャア・アズダブルとも呼ばれた男だっていうところの。
はい。
その、力の込め具合が違ったりとかね。
それならいっそのことギレンの演説もやってもらいたかったですけどね。
入れるところとして。
もうなんかガルマは死んだって言ってほしかったっすよ。
ね、そういうなんかこう、昔振り返るみたいなところのサイドストーリーとしてやってるとかやったらまだね、
はい、
話として着地できたかもわかんないですけどね。なんかまあ。
今までのどのシリーズよりも飛び抜けましたからね。
そうですね。
ええー。まあ、あえて言うんだったら宇宙世紀最高のサイキックバトルだったなと思いますけど。
え、そんなんで地球滅ぶみたいなですね。
そうそう。
うん、ていうかあっこまで分厚いガラスをぶち破るだけの力はいくら強化人間といえどもなかろうと思いましたしね。
人工筋肉だって言ってましたからね、なんか。
いや、強化筋肉。
強化筋肉。
あれ、強化筋肉って言い方もね、なんかね、その筋肉移植したみたいな言い方だってませんでした。
はいはいはい。あ、言ってました。
あれ、要はドーピングですからね。
ええー。
うん。
でも一番の問題は別に強化筋肉じゃなくて頭蓋骨の硬さだと思いますけどね。
そうですね、
頭
蓋骨で割れる程度のガラスだったんだなって思うとそれほどじゃなかった気しますもんね。
そうですよね。
そうね。あの辺なんかも結局小説版のゼータの、
はいはい、
あの、フォームラサメが走ってるシーンの描写ぐらいから、あ、強化人間って体も強いんや、みたいなところって出てるわけですからね。
うん、
そこそんなに膨らましたらいかんでと思いますし。
はいはい。
なんか100メートル9秒台ぐらいで走ってるシーンがあるだけですからね。
うん、
おー、ナラティブな。まあでも出てくるんでしょうね、UC2 にヨナバシュタ。
出てくるけどっすね。なんかこう、うんっすよね。
っていうか、ルオ商会が手引いてるとはいえ、あんな作戦に従事できるのって思いますけどね。
はいはい、はい。
普通にね。
てか、またアナハイムエレクトロニクスかっていつも思いますけどね。
そうそうそう。まあ、アナハイムが幅を利かせなくなるのって、それこそ UC120 年くらいならなあかんわけですから。
はい、はい、
うん。
いつもアナハイムですけどね。
まあ、ちなみにですね、福井さんのインタビューなんかを読んでいくとですね、結構びっくりすることを言ってましてね。
はいはい。
ビル・ギットさん。
はいはい。
ビル・ギット・ピリオさん。
はい。
あの人が、ニュータイプなんて、そんな話あったよな、みたいなセリフってあったと思うんですよ。
ええ
ー。要はこっから数十年の間、30年
はい。
ぐらいの間で、それだけニュータイプというものが人から忘れ去られる概念になっていくからには、
うん。
そのニュータイプとされている人たちが、
うん。
死滅するような重大な事件が起こるはずやと。
はいはい。
だから、その事件を描くんだ、みたいなこと言い出しましたよ。
えって。
それは、むしろ逆者と、
はい。
F91 の間の話を、
うん。
描かないことによってみんなが納得してたところやんかって。
はいはいはい。
っていうね。
はい。
もうそんな話だようですよ。
ちょ
っと福井春俊さんをどうにかして止めた方がいいのではないかと。
うん。
うん。
うろぶちにチェンジ。
あれでしょ？ニュータイプは実は人間だったんだよって言って。
そうですそうです。
あのね、今のウロブチさんに任せた時にはですね、地球人対ニュータイプっていう話になってるけど、ニュータイプはもともと地球人だったんだよ、なんだってっていう話になりかねないと思います。
うん。
なんか宇宙世紀650年とかで、ね。
はいはいはい。
ね、まあ、UC2 だとか、
はい。
千波佐だとか、
ええ。
その辺も見るけど。
うん。
見るけどさ。
見るけど、でもその前にやっぱり、センチネルをやってくださいよっていう。
センチネルね。
千波佐はまだ早いっすよ。
ね。
センチネル見たいっすよ。
センチネルでも大きい事件3つぐらいしかないっすよ。
いや、もうなんかそれ3部作でいいっすよ、もう。映画館毎回行きますよ。
第一部、ペズン反乱でしょ。
はいはい。でも UC クオリティでディープストライカーとか見たいでしょ。
ああ、まあね。
カットんでる。ディープストライカー。
どうせあれでしょ、でも、乗ってる人の映像すっげえ、デンドロビームで加速してる時の甲裏木みたいな絵やったりするでしょ。
ああ、もうね、いいじゃないですか、そのぐらい。やっぱなんかそこぐらいでやめといた方がいいっすよ。
なんかね、ぐーってやられた瞬間、そんな映像見せられた日には、この後ガーッとーって言うなって気になるじゃないですか。
はいはいはい。
ていうか、千波さ、
はい。
主人公は佐々木さんなんでしょうか。
違う人にするでしょう。
気がつくともう51歳、佐々木望む。
はいはい。
今やすっかり昔の声が出なくなっている。
いや、あえて言うんだったらブライト館長の声に変えといた方がいいんじゃないですか、ね、親父と同じ声になりました。
なるほどね。低いな、声。未来の遺伝子が全然ない。
はいはい。
あれでしょうね、ハサウェイのは思うでしょうね。
はい。
お母ちゃんところのお金こっち入ってけへんのかな、言
う
て。あ、まあまあね、その辺実は千波佐でやるかもわかんないですけどね。
はい。
マフティの資金源はどこなんだみたいなことで。
うん。
いや、まあ、ナラティブね。
はい。
と福井さんにね、もう話決めさせるぐらいやったらね。
うん。
もう原作アークパフォーマンスにした方がいいと思います。
あ、それは確かにそうですね。
うん。アークパフォーマンスはずっとちゃんとしてくれるから。もうね、ジョニー・ライデンの期間が面白くてね。強化人間の乗っているガンダムと事務系のすっごい高度に発展型にされたやつ、
はいはい、
ジムトレーナーのお化けみたいなやつ、
うん、
に乗ってるヤザン、
はい、
この二人が、DJ カイに乗ってる、
はい、
シャ、逆シャのちょっと前、
うん、
と交戦するんですよ。
はいはい。
2対1で。
うん、
で、その、ヤザンともう一人がペアになってるんですけど、
はい、
もう圧倒されて負けそうになるんですよ。
はいはい。
で、ヤザンがボソッと言うんですよ。
うん、
動きに全く迷いがない。こいつ本当にあの金ピカに乗ってたやつかっていう。もうそれ読んで、あ面白いと思って。すごいと。もうゾワゾワっとしたんです。あの時のシャアは迷いがあったんだよ。
はい。
そうよ、
うん、でしょうね。迷いまくってこそのシャアですからね。
そうそう。迷いがなくなった時のシャアは強いのよって。あの人は純粋なのよって思いながら読んでたんですよ。はい、なので、そっちにやっていただければいいと思う。出ないとちょっと辛い。
はいはい。うん、
ねえ。まあでもそこそこ客は入ってるとは聞きますけども。
うん。
なんか初日の入りとしては結構良かったと。
はいはい。
初日というか初週？
はい。
うん。
なんかあれらしいっすね。いろんな局のあの FM の、
うん、
FM のラジオ番組の、
うん、
なんか映画を取り上げるところでは一時、今回のガンダムナラティブを絶賛するパーソナリティがやたらいたって聞きましたけどね。
ああ、なんかあれでしょうね。なんか。
やらされたんでしょ
うね。やらされたんでしょうね。広告費をよく使ったんでしょうね。
はい、はい、うん。まあ、同じようにですね、
うん、
ボヘミアン・ラブソティをですね、ボヘミアン・ラブソティをにインスパイアを受けた企画をですね、各局 FM でやってたっていうのも聞きましたけど。
まあ、ボヘミアン・ラプソディは普通に、まあ、出来もいいんでしょう。
まあ、出来いいですよ。
もう、だってガンダムナラティブの売りってもう、今やあれですもん、音楽沢野博之ぐらいしかないじゃないですか。で、今回のナラティブは、音楽ももう一つ。
もう一つですよ。
ね。
もうなんかもう、UC の時の何かあったら、お父さんの影のあたり、タラララララララララってやってくれられるね。もう、それで、それ良かったんですけど。
そうそうそうそう。
別に。
ね。
盛り上がりあんまり、なんか、感じなかったですよ。
うん、そう。あ、まあ今、ちなみにウィキペディア読んでてね。
はい。
思い出しました、ナラティブガンダム。
はい。
あれなんだなってわざわざね、こう主人公が出てくるシーンで。こう一回その外側の装甲が跳ね上がった後で。
はい。
そのキャノピーみたいなやつがまた開いて。
はいはい。
みたいなことをしてるから。ナラティブガンダムはコアブロックシステムが入っているガンダムなんだと。
はい。
これで、もし、映像に出てこなくて、
はい。
で、なおかつマスターグレードとかでは再現されてますとかやったら、まだキーキーとになって思うけど、
はい。
どうせ最後ナラティブガンダムぐちゃーってなって、コアファイターだけで飛んでいくみたいなシーンあるやろなって思ったら、
はい。
案の定あったので、僕はケって思いました。
だってあれでしょ、ネオジオングでしたっけ？
ネオジオング。
と戦ってるとき、なんか、どんどんラストシューティングみたいな壊れ方してたでしょ。
してた、してた、してました、してました。
腕飛ぶ、足飛ぶ、頭飛ぶ。
そうそうそう。うん。
で、なんか胸見たら、あ、こう明らかにコアブロックやんっていう。そしたら案の定飛んでったっていう。
そうそう。
バカ野郎って思いながらですね。
で、なんかこう自分のことをやろうと思わないのかと。
はい。
あ、思いましたけどね。あ、ちなみにウィキペディアにちゃんと書いてありましたね。シルバーバレットって。
あ、そうですね。
うん。
あれ、ちなみにUC の時に執事が乗ってたやつって、なんかつながりあるんですか？
あ、あれがシルバーバレットです。
あ、なるほど、なるほど。
あれ、まさにあれです。
はいはい。
うん。そうそうそう。いやー、まあ、なのでね。まあ、もうちょっとちゃんとしたやつが見たいです。
あ、あと、
うん。
もう少しお姉ちゃんをフューチャーしてほしかったですね。一人いいのいたでしょ。
お父のよく育った人。
そうそうそうそうそうそうそう、そう。頭打たれて死んじゃった人ですけど。
で、誰やったかな。
エリク・ユーゴ。
ユーゴ。
はいはい。もう声も遠藤綾だからなんかひどい目合うんだろうなって思ったら、あっさり頭打たれて死んじゃってですね。
そうそうそう。
あらららららと思って。
むしろあそこ打つの難しいやろっていうとこ打たれてましたもんね。
そうですね。
うん。
これ、実はなんかプルシリーズのなんか関係あんのかなってちょっと期待しましたけどね。
あれでしょ、もう最近ピンク色の頭の人ガンダム出てきたらプルシリーズかなって気になってるだけでしょ。
なんで、ね。
もともと人の髪の毛黄色ですけどね。
うん。
うん。まあ、ちなみに最近いろんなガンダムのですね。
はい。
やつを見てて、もうすっかりAOZ シリーズ。
はいはい。
アドバンストオブゼータ、
ええ、
あのシリーズがもうすっかりオフィシャルじゃないですか。
うん。
だからさすがに手出さなあかんな思ってるんですけどね。
はいはいはい。
あれのシリーズ途中入ってくると火星の話とかあるらしくって。
はいはい。
あそこにまたプロシリーズいっぱい出てくる上に、
うん。
あのモンシアとか出てきたりですね。
はいはい。
あげくあのプロシリーズは父親のギレンってはっきり書いてあってちょっとこけそうになってるんですけど。そこはぼかすのがええとこやんかと。
はいはいはい。
グレミーも。
はい。
って思って見てたんですけど。
でも、いっそのことなら、そこも映像化しちゃえばいいんじゃないのって思いますけどね。
あ、もう全部。
うん。
何もかも。
何でしたっけ？おかしなやつ。アドバンスト・ウォーンド・ウォートでしたっけ？あんなん映像化しちゃえよって思います。
うん、あれですよね、政府にお金があるんだなという。
はい。
何でしたっけ？ウーンド・ウォート。
あ、ウーンド・ウォートですか。はいはい。
うん、なんかいろんなもの作るねって思うやつね。
あ、何でしたっけ？ほら、なんだっけ？時空が歪むとか変なエンジン積んでるやつあったじゃないですか。
タイラントソード。
もうなんかそれもやっちゃったらいいんじゃないですか。
タイラントソード、ね。ついに映像化。
はいはいはいは
い。いやもうそれやったらね、もう途中でみんなでね、勝手に作っていってて、で、設定だけ、なんか最一瞬オフィシャルになりかけてた。
はい。
レイピアとか。あの辺のゼータの派生機みたいなやつとか。
はいはい。
どんどんやったらいいんですよ。
うん、
もういっそのことでゼータもリメイクしてね、で、アクシズのモビルスーツ全部ね、長野守るデザインにしてしもたらええんす
よ。ああ、もうなんかそれ激アツですね。
もういい。もうやたら線の多いビッグディアスみたいなやつ、ね。
もうそれやってくれるんだったらもうファイブスターやんなくていいっすよ。
言われなくてもファイブスターやってないですから、ね。やれやれ言われてるのにやらないですから、
ね。もうガンダム戻ってきなよっていう。
あと、いつになったら、この間やったゴティックメイドのソフトは出るのっていう、
ね。そうそうそうそう。もう2年ぐらい経とうとしてますからね。
2年でしたっけ？
2年3年行ってますよ。
でしょう。ね、出す気ねえなという。
うん。
なんでしょう、出したくないんですかね。
いや、出しても売れないって分かってるから出さないんでしょ。
いや、それやったらね、もう最近やから、配信とかで。
はいはい。いや、ひょっとしたらマスターテープどっかなくしたかもしれないですよ。
NHK か。
まあ、あれですよ。大丈夫。ガンダム今まで見たことない人の、入りで見たらいいんじゃないですか。
それは、もうガンダム見ましょう。
ああ、どうせやるし。
あ、やるし。ああ、そういうことですね。こっからのやつのね。
毎月3000円ぐらい払ってみればいいっすよ。
まあ、ちなみにね、僕のね、その、ナラティブ見て帰った日の行動としては、
はい、
ツイッターにボロクソ書きまくった挙句にですね、アマゾンでガンダムナラティブで検索してたらですね、
はい、
今回の映画の小説版がその前のフェネックス狩りの小説とは別に出てて、
はいはい、
買うっていう。クソボケおもんなかったなあ、買ってなかった。買おうって言って買う。
はいはいはいはい。
自分でも買うんかいって思いましたけどね。
ねえ。まあ、とにかくもうサイコフレームはやめた方がいいと思いますね。
そうですね。サイコフレームいじくり回したところでもうこれ以上ね。いや、そのサイコフレームに封入されてた金属粒子のことをイデオナイトと命名しましたみたいなことしかやらへんでしょ、もう。ねえ。まあまあ、だけどね。まあまあ、まだやってますから。
でも、あともう数週間の命でしょ。
そうそうそう。
どうせ。
うん。ですけど、まあ、本当にこれ聞いても見に行きたい人は見に行きゃいいんじゃないですか、と。
はいはい。
いうとこですかね。
なんか、あれですね。鉄血のオルフェンズ劇場版とか見たくなりますね。
なんかでも、なんかやるんでしょ？
なんかやると思うけど、その体力がこれからあるのか疑問ですけどね。
あれでも実は生きてたとかやられても困りますけどね。
まあまあまあ、全然、はい。
うん、
その実は生きてたはもうやめてもらいたいんですけどね。
で、実は生きてたはもう08正体だけで十分です。
ああ、そうです、そうです。
うん、
でも松葉杖ついてますけどね。
0080ですら実は生きていたを許すのかどうかについては、だいぶ疑問ですもんね。小説版だけ実は生きてるという。バーニー。
はい。
ねえ。バーニー役の人もお亡くなりになる時代ですからね。
切ないですね。
ねえ。 バーニー役がお亡くなりになった時に、じゃあバーニー役で新旧音声を録音するってなったら誰にやらすっていう風になったら、ある役やってた彼にやらすしかねえなっていうのにすげえ時代を感じますけどね。
まあ、っすね。
ねえ。おったやん、ほら、ユニコーンにバーニーみたいなやつっていう。
そうそうそうそうそう。今回出てくると思ったら出てこなかったですもんね。
ああ、あれちゃいますか、あの、親父の地盤を引き継ぐのに忙しいちゃいますか。
いや、もう引き継いだ後でしょ、多分。
いや、でも、翌年やから。
あ、そっか。
まだまだ、うん。男前やけど、多分太んねやろなって思うやつね。そう。なのでね。
まあ、恐ろしいぐらいオカルティックな話だったっすね。
そうっすね。割と胸張ってこれ言ってええんちゃうかな。あんなのガンダムじゃない。うん。
それは同意です。はい。
ね。
すごいっすよ、なんか。あの、頭のおかしい奴らが思うままに進んだ話みたいな感じですから。
そうそう。せめて出来を良くしてくださいという。
うん。
悲しかったです。
うん。
映画終わった後ね、結構人入ってましたけどね。
はいはい。
面白い映画とかって面白かったねーとかいう声が聞こえたり、ざわざわするじゃないですか。
はいはい。
シーンってしてました。
あ、それは僕も12人そうだったです。
それ12人やからでしょ。
いやいやいやいやいやいや。みんな、はぁって感じだったっすよ。
なんかね。
うん、
いやだからネットで見てね、面白かったいうやつはほんまアホやなと。
はいはい。
いやだから例えばおっさんとかでもね、長年ガンダム見てきてたはずやのに、はい、サイコシャード。
はい。
あのネオジオングの後ろの五光の輪っかみたいなやつ。
はいはいはい、はい。
あれの起動音が、イデオンの波動砲の音やったと。
ああ。
こういうところから、もうイデオンに対しての、話を繋げていきたいというオマージュで、面白かったですね、みたいなこと言うてるやつがおって。
はい。
もうお前みたいなやつかな。ちゃんと批判精神を持たへんから、こういう作品がのさばんねんって思ったわけですけどね。
もうなんか G ガンの音にしとけよって思いましたよ。
G ガンの音、ほぼなんかドラゴンボールみたいな音でしょ。
もう そっちの方がまだ盛り上がったっすよ。いらないさ、なんかフェネックスの音が VMAX とか。そんなどうでもええわって思いました。
そうなんですか。
らしいっすよ。なんかフェネックスのなんかの、
うん、
なんかこの飛んでる音かなんかあの武装が飛ぶ音が、
は
あ
は
あ
は
あ、なんかレイズなんでしたっけ、
はい、
何でしたっけ、あれの VMAX の音だって。
あ、そうなんですか、ね。プシューンって音、ね。
そうそうそう。そんな妙なこだわりいらないって思いましたけど。
もしくはあの女の子溶けちゃった後のフェネックスが喋りかけてくる声が、
はい、
VMAX の発動の時と同じコンピューターの音やったら面白いですけどね。
ああ、そうですね。
VMAX 発動みたいな。ひどい。合成音声がひどい。さすがソ連のある時代っていう。
うん。
原エリコやったかな、
うん、
原エリコのなんか宇宙人っぽい喋り方のやつ。
はいはい、
うん。そうそうそう。なのでね。
でもなんか、ポッドキャストで、
うん。
帰り道になんか、ガンダムナラティブで検索したら一件あったんですよ。
おうおうおうおう。
なんか9分ぐらいの音声で、
うん。
なんかネタバレって書いてあったんですけど、
うん。
聞いてて最後に、
うん。
次回作を期待しますって言って死ねって思いましたよ。
本当に。
UC の次回作って、いらないよって思いました。
いらない。いらない。
今回のナラティブもいらなかった。
いらなかった。
はい。
もう、ひどい。もう繋げていらんねんって思いますもんね。
はいはい。クロスボーン見たいっす。
あ、
センチネルとかクロスボーンとか見たいっす。
あのクロスボーンのシリーズの今の漫画でやってる最新作もひどいですけどね。あの、機動戦士ガンダムゴーストダスト。
はいはい。
あれもひどいですけどね。
綺麗に終わらせてくれればいいっすよ。
まあ、まあまあまあ、とりあえずいや、そんなことない、面白いっていうようなご感想とかがあればですね。
はい。
ツイッターの公式アカウントか、有料配信実験用アカウント。
はい。
もしくは、ツイッターのシャープ桜川マキシムで書いていただければですね、つまらない音声を差し上げますので、番組で紹介したときに。
はい。
はい。ぜひとも送っていただければと思います。
はい。
あれですよ、面白いっていう意見で反論として飛ばしてきはっても、またそれに対しても反論しますよ。
はい。戦いますよ。
戦いますよ。
うん。
だって、面白くなかったから。
そう。
金と時間返せって思ったから。
1800円無駄にしたって、そう久しぶりに思いましたよ。ゴジラより思った。
ドブに捨てたっていう。
はい。
いうところなので、一つよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、ジャスでございます。ね、ガンダムナラティブに対して、 竹有さんと二人で言いたい放題言ったわけでございますけれども、今回ですね、一つまあね、キャンペーンということで、この音声をアップしましたという、ジャスのツイッターアカウントのその当該ツイートに対して、フォローしていただいている方で、リツイートしていただいた方に、リツイートキャンペーン専用つまらない音声を差し上げたいと考えております。ので、皆様、ちょっとですね、JUS_SGMX のアカウントの方をですね、チェックしていただいて、リツイートなどしていただけますと、JAS からダイレクトメールでですね、こんな音声差し上げますというのがいくと思いますので、ぜひともよろしくお願いしますと。もし来てないよという方、終わりでしたら、一声お声掛けしていただくとですね、多分うっかりしていたりしますものですから、申し訳ございませんと、いうことで、改めて、なんか、ご連絡もさせていただくと思いますので、その辺含めて、何卒お願い申し上げますと。はい。桜川マキシムでは、公式 LINE アットアカウントを用意しております。LINE ID、@ALC7836O、で追加することができます。こちらでは番組の更新情報を配信するとともにメッセージを受け付けております。また有料配信実験用アカウントもございます。 LINE ID sgmx.info か電話番号 080-7743-5423 で登録することも可能です。皆様こぞってご参加のほどよろしくお願いいたします。